くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
2月1日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。そして本日は山口先輩がお休み、この方と番組を進めてまいります。
おはようございます。マリエ先輩こと吉田マリエです。
よろしくお願いします。この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする、誰がどこで何してるのコーナーです。本日のゲストは株式会社キャッセン大船渡、取締役でタウンマネージャーされております、町人来たるというプロジェクトの代表もされてます肘徹さんをお迎えいたします。そしてその後は、新コーナー若葉の目ですけれども、ゲストとのトークの中で出てきた、いろんなキーワードについて、まちづくり初心者の目から、若葉マークの目から質問疑問を投げていただきまして、ゲストとともに答えていきたいと思います。本日質問疑問を投げてもらうのはラブ FM スタッフの七巻さんです。よろしくお願いします。まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい九電グループの提供でお送りします。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
マリエ先輩こと吉田マリエです。
はい、ここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、本日のゲストは株式会社キャッセン大船渡、取締役でタウンマネージャーを務めておられて、かつですね、町人来たるというプロジェクトの代表をされています肘徹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日ははるばる岩手から、はい、
岩手からですよ、はい、ちょっと
ありがとうございました。
今までのゲストで一番もちろん遠い、遠いですね。もう九州飛び出して遠くまで行っちゃいましたけど、もともとはご出身は？
出身は群馬県の伊勢崎市という、あの日本で一番暑い日が何日か年のうちにある、
たまにニュースで聞きますね。
そうですね、熊谷とライバル関係にある、
はいはい、なるほどなるほど、群馬県伊勢崎市です。まあ、あれもなかなかこうね、馴染みがない、
ピンときにくい、ね、九州の人間からすると特に、
ね、町ではありますが、で、まあ、ご専門はやっぱ都市計画とかね、そっちのプランニングの方なんですかね。
はい、大学時代、大学院時代も、はい、そういうことを都市計画勉強して、うんうん、社会に出てからも、まあ、紀藤さんと大体こう前職は同じような感じですけれども、うんうん、都市とか景観とか町づくりに関することの、まあ、計画づくりとかを仕事にしてました、
はいはいはい、で、まあ、そういう会社に就職をしていたところ、まあ、いわゆる、ね、2011年 3.11、
はい、
ね、東日本大震災が起きたというところで、まあ、東京におられたわけですからね、まあ、直接の被害はあれですけど、やっぱお仕事でそういう、ね、復興に関わるっていう感じなんですよね。
そうですね、やっぱりこう建設に関わる人間として、まあ、東日本大震災の発災の時ですよね、津波がこう重力式の防潮堤を内側から一回こう波が越えて内側からこうなぎ倒すみたいな様子を見た時に、やっぱりこう日本の建設技術ってすごい世界でもまあ有数のこうレベルだなって、技術も含めて思うんですけど、だけどああいう、こう自然の力に抗えない様子とか見た時に、なんとなくこう建設の限界とか、やっぱり関わる技術者としてのこう食材というか、 なんかこうあの復興にどうか携わる方法ってないのかなとか、で、まあ、祖母が岩手の生まれだったっていうこともあって、なんとなくこう、はい、祖母が生まれ育った場所の復興に携わりたいなっていうのがあって転職したっていうのが、う、はい、岩手に入った気
が。最初は会社の会社員の立場でプロジェクトに関わったんだけれども、もう辞めちゃって。
そうですね、うん、大洲町、岩手県の、まあ、ちょうどこう沿岸部の真ん中ぐらいに大洲町と釜石市っていうところがあったんですけど、うん、その両自治体に、 被災の、まあ、現況調査ですよね。こう津波でどう建物が壊された様子の、まあ、判定をしたりとか、あと復興の概略検討って言って、まあ、町をどういうふうに再建していくかっていうことの、まあ、ゾーニングの計画作りとかで携わらせていただいた時に、地元の若い子からなんか俺たちももっと町づくりにかかりたいよみたいな話をされて、で、まあ、それにちょっとこう感化されて、そういうこう町づくり団体を立ち上げて、でそれを機に、まあ、それを機にといってもまだ年度途中だったので、年度末まで会社の業務務め上げて、で年度明けからあの独立してというか会社を辞めて、でしばらくそっちの町づくり団体の運営の方にこう専従してたっていうのが最初の 1,2 年ぐらいですかね。2011年からの。
ものすごく土木の技術者さんですね、はい、ご出身は。
まあそうですね、はい、
なんですけど今はこのタウンマネージャーという形で、うんうんうん、まあ、関わっていらっしゃるということなのかなと思うんですけど、はい、今実際どんなことをしていらっしゃるんですか？
そうですね、あの岩手県の大船渡市というところで、まあ、先ほどの大槌釜石からもう少し南の自治体なんですけれども、
あれですよ、ロッテの佐々木朗希。
あ、そうです、佐々木朗希
投手がの出身ですよね。
そうですね、はいはいはい、出身地で、で、まあ、全域が津波で被災した中心市街地を再生するプロジェクトを、立ち上げるところからあのタウンマネージャーとして関わらせていただいていて、でタウンマネージャーっていうのはそのまあそういうこうそれぞれお店が再建したりとか、あと、まあ、被災した事業者さんがこう街区を、市から借りて、でそこにこう新しいというか、まあ、事業の、なりわいの再建の場所を作っていくところを、まあ、一緒にこう、計画作りから伴走して取り組んで、立ち上がった町のどうこう今後継続的にというか持続性あるものにしていくかっていうのを、まあ、行政と民間と連携して取り組んでいく、まあ、そのこう自分で言うのもおこがましいですけど要のポジションというか、そんな役割ですね。
そうだから、まあね、土木技術者ではあるんですけれども、やっぱりまあその町の様子を見て、やっぱここにこの今のまあ要、まあ、その野球でいうとキャッチャーみたいなところですけど、やっぱそこに自分がこう行かないとって思って、こう少し、ね、はい、自分の形も変えながら多分そういうところに入ってったんだろうなというような見方があります、
ね、自分を変えたっていうのはまさに紀藤さんおっしゃる通りで、うん、やっぱりこう土木とか建築 の、まあ、その建設の仕事って、特にその観光庁から、まあ、行政からの発注の業務が多いところに身をこう、まあ、委ねていたですよね、震災以前は。でそうするとやっぱりこう仕様書っていうのがあって、うん、仕様書通りの仕事をしてれば、はいはい、とりあえず及第点はもらえるっていう世界なんですよね。でもやっぱり復興の現場って、目の前にいるのはこう実際ご家族を失ったりとか、うん、まあ、生活する基盤を失われた被災者の方々で、うん、でやっぱりこういろんな選択肢、そのまあ多種的なこう選択肢の中から何をこう選んで、で復興のこうロードマップを描いていくかみたいなのって、まあ今まで経験したことがなかったですし、まあ今を振り返ってもこう得難い経験だったなっていうふうに思うんですけど、まあそこをこう経てですね、少しこう自分のまあ身の処し方というか、まあ、残りの人生の使い方とか、まあ、いろんなことをこう考え直して、まあ、今に至るっていう感じですかね。
うん、僕はあの、まあ、今から何年前かな、 4,5 年4年ぐらい前に初めてそのキャッセン大船渡っていう、はい、いわゆるそのもう津波で流されて、まあ、その市街地というか商店街とかも全部もうゼロになったところに、新しく、まあ、いわゆる復興商店街的にね、こうできたところに伺ったんですけど、うん、まあもちろんこう、まあね、想像しかないけど、あんな状態からここまで復興するって、そのまずその凄さもあったし、実はねやっぱり例えば設計をされて、まあ、それこそ一緒にランドスケープみたいな勉強もお互いしてるんですけど、うん、やっぱこう空間もなんていうのかな、まあ、 まあ、ちょっとこう言い方ひじさんっぽいというかね、なんかひじさんのこう人を表しているような非常にこう、まあ、美しいというかね、穏やかというか、なんかやっぱりでも地域の人たちと一緒に作ってきたみたいな、そういうところが端々に見えて、結構写真撮って子どもたちが歩いたりしてるとね、すごくいい景色になるような、そういう素敵なね街を、もちろんもともとあった街も素敵だったんだと思うんですけれども、改めてこう作られてきたっていうそのストーリーにすごく僕も感動してですね、で私自身もまあそうやってよその街に油津って街に入った経験があったりするので、なんかそこら辺お互いすごく共感し合うところがあって、まあ、ちょっと年僕より下なんですけど、まあなんか兄弟みたいな感じでね、うん、付き合わせていただいてるところがありますね、ひじさん。
そうですね、もうはい、あの勝手に弟だと思って、はい、
勝手に兄貴としたって、はい、ますけど、
はい、でもそんな褒め方されたらね、本当に福岡まではるばる来た意味があ
いいでしょう。
いいですね、はい、ちなみにもう移住されたんですね、
その時。
そうですね、はい、その時は、はい、
移住されてそういった、まあ、皆さんの暮らしを、まあ、はい、本当に基盤のところから一緒に作っていく、うん、お仕事をしていくって、地域の方との、ね、関係づくりとか、はい、そういうのってなんかこう苦労された点とか、その辺はどうですか。
そ
うです
ね、
何か。
それはめちゃくちゃありましたね。で少しこうぶっちゃけたお話をすれば、それこそ本当にこうめちゃくちゃ怒鳴られたりとか、あの何をしたわけでもないんですけど、うん、でもこう計画として示したものってやっぱりこうある程度皆さんなんとなくこう、まあ、昔に戻したいみたいな意向がある中で、うん、こう街の絵姿みたいなのを示すとすごい怒られたりとか、
うんうん、
でなんかこう雨が降る中でそのちょっともう一度関係をつながなきゃいけない方をあのその方の事務所の前で待ったりとかみたいな、すごいウェットなあのコミュニケーションを、うん、強いられるというか、あのそういうものをしていかなきゃいけないっていう状態がしばらく続いていましたね。でやっぱりその応対している方々それぞれ一人一人、まあ、被災されてあのいろんなこう悲しい経験もされている人た方々たちなんですけど、なのでともすればこう感情に取り込まれるというか、
うん、
っていうこともあり得るわけなんですよね。でもそのやっぱり感情に取り込まれて、でその方の意向みたいなのをこう強くプランに反映したりとかっていうことは、なんか街づくりとしてはやっぱりこう正しくない選択というか、なのでそういうこうご意向を踏まえながらも、ま、町の再建にあたっては、もちろんなんていうんですかね、プロのプランナーとしてのこう美学とか哲学みたいなものはあるんですけど、でも将来の町にとって必要なものっていうのをこう丁寧に紐解いていく、なんかそういうこうちょっとこう思考からうまくこう普遍化したりとか、こう具体化したりとかっていう作業がすごくこう続いた2年ぐらいっていうのがあって、で紀藤さん褒めていただいた町にそのまま反映されてい
た。なんかやっぱこうぜひ僕はそのキャスセンオフナと言ってほしいのが、あなんかこう、まあ、一筋縄じゃなかったんだろうけれども、まあ、でもそれも多分思いが皆さんの思いがそこにあったからいろいろ大変なところもあったんじゃないかなっていうところがすごくこう感じられるので、うん、でね、でまあ僕もひじさんもそうやって最初お会いして本当に話が花が咲いていろいろとだよねって話をしたんですけど、実はそうやってまあね、その東北の場合はあんだけこう被災されてね、何人も人も亡くなられて極限状態からだったから、まあ、相当なご苦労だと思うんですけど、やっぱり今地方がね結構衰退してる中で、やっぱこういうよそからやってきて新しい風を吹き込んでくれる方とか、ある意味そうかき混ぜてくれるような人ってやっぱ求めてる街ってたくさんあるんですよね。で一方でこういうふうにこう足を、ね、そういうところに飛び込んでいきたいなって思ってるような我々の仲間に当たるような人たちもいるんだけれども、やっぱなんかそこが上手にマッチングできてないなみたいなところもあって、
うんうん、
で今実はひじさんとね他にも、まあ、同じような仲間がいるんです、全国に。で方たちと一緒に、町人来たるっていう事業をね今始めたところなんです、
はい。
うん、これにちょっと思いみたいなところありますか、ひじさん。
そうですね、まあ、ほとんど今紀藤さんが
僕言っちゃったね今
に言っていただいた通りなんですけれども、うん、やっぱりこう地域を、の可能性っていうのを、まあ、いろいろとこう広げたり開いたりしていくみたいなことを、まあ、全国で取り組んでいる人たちと 触れる接する機会が多くて、まあ、キトさんとかですね、うん、あの他にも、まあ、今10名のメンバーでまちきときたるっていう取り組みしてるんですけど、でそれぞれがやっぱりこう、すごく魅力的な人だし、で魅力的な人が関わって魅力的な街になってる姿を目の当たりにすると、あの、まあ、僕も震災以前はやっぱりこう一技術者としてこう会社勤めをしてた人間として、なんか技術の生かし方ってこの会社の中でこう売り上げとあと国づくりに貢献していく以外にももっとあるんだろうなっていうのをすごく、まあ、実体験を持って感じているところなので、そういうところにもっとこういろんな方のいろんな若い方とかいろんなこう地元に戻りたい方とかのこう可能性を開いていくことに取り組みたいなっていうふうに思ってまして、で街づくりのこうプロジェクトですね、商店街の活性化とか、あと例えば工場跡の敷地の再開発とか、そういう地域側のプロジェクトに、関わりたい、主体的に関わりたい、例えば都市とか町とかを勉強してきたり仕事にしたりしている若い人とか、あとは U ターン地元に戻ってそういうことに貢献していきたい人っていうのをこうマッチングするプラットフォームを、はい、運営してます。
ぜひあの、ね、インターネットで街人来たるで検索していただくと我々のホームページが出たりするので、ね、ご興味ある方は
そうです、ね、
見ていただきたいなとも思いますよね、
は
い、
でもっかあの熊本県の荒尾市で、
はい、そうです、そうです
募集してるんですね。
あのほら競馬場だあったじゃない、荒尾って、あそこはね数年前に閉鎖されて、はい、ちょうど今からこう再開発で新しい町ができるんですけど、やっぱそこをマネジメントしたいという市の意向があって、今ちょっと我々がねサポートさせていただき、
そうですね、
ここからは若葉の目でございます。今はねひじさんとのトークの中で、まあ、いろいろ街づくりについて話してきましたけど、街づくり初心者若葉マークの目線から質問疑問を投げかけていただくというコーナーなんです。今日質問や疑問を投げていただく若葉マークはラブ FM スタッフの荒牧さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ひじさんも本当にあのいろんな地域に入ってお仕事をされていらっしゃると思います。まちづくりで一ところじゃなくって、まあ、複数 の, その地域に入られる際ってやっぱりその地域の方にやっぱ入り込まないといけないと思うんですけど、まあ、その時の、まあ、入り込むコツだったりとか、まあ、お二人そのキャラ立ちがすごくされていらっしゃると思うのでキャラ立ちをどういうふうにされていらっしゃるかっていうのをお聞きしたいです。
これ多分ね、まあ、肘さんも私もそういう経験がありますけど、まあ、肘流と祈祷流はそれぞれあると思いますんで、ちょっと肘流から聞いてみましょうか。
祈祷流からじゃないですか。
そうですか。じゃあ私から言いましょうか。まあ僕見ての通りですね、丸顔じゃないですか。これもう戦略的丸顔と呼んでるんですけれども、
そうだったんだ。
そう、まあ、ちょっと最近お腹も出てきてもうちょっと痩せろって話なんですけど、やっぱ実は僕も油津に行った時ね、まあ、今はこうやってラジオでもお話しさせていただくんですが、当時はまだまあ38歳ぐらいだったかな、別にネットで検索してもね、紀藤の名前なんか誰も出てこないような、やっぱなんかこう、まあ、何も実績のないようなただ会社を辞めた人間だったんです。でそれで全国、まあ、公募からで選ばれ、まあ、ポンと油津に行った時にね、あいつすげえなと、あいつならやってくれるじゃなくて、あいつ大丈夫かっていう声の方が大きかったんですよ。 でもそれは逆を言うとね、やっぱじゃあちょっと助けてあげなきゃとか、ちょっとあいつの話聞いてみようみたいな、そういう応援される力があったんじゃないかなと。だからなんかこう僕がシュッとしたねコンサルタントで、私に任せれば何でもできますみたいな人だったら、あ、紀藤に任せようってなっちゃうんだけど、あいつ大丈夫か、なんかこう、うん、心配だなみたいなところが逆になんかこう応援してくださったきっかけになったのかなっていうのが、なんか紀藤流の地域に入っていくプロセスかなと思った。マリエ先輩どうですか。
なるほど。なんていうのかな、うん、こう憎めないしね、
そうそう
コロッとしててなんか可愛らしくてっていうのが、それできてる、
ね、だから僕はね、ダイエットに失敗してぽっちゃりしてるわけじゃなくて、戦略的な丸顔って言ってます。
ちなみにひじさんはどうですか。
そうですね、僕は全く入り方としては逆で、大船渡にタウンマネージャーとして入るときに、大船渡市役所の人が、はい、 とんでもない都市計画のスーパースターが来るみたいな感じの触れ込みを地域の人にしちゃったんですよ。であるこう女性大物都市計画家の方がいるんですけど、あの S 号 M 子さんっていう、はい、
そう有名な方、は
い、有名な方がいるんですけどのなんか代わりみたいな、うん、なんかまあさね、あさって言っちゃった、まあ、いいや西郷さんがあの大船渡でこう実際都市計画が関わっておられた時もあって、うん、でまあ、いろんな事情があってあの西郷さんの役割が終えられたタイミングがあったんですけど、うんうんうんうん、でその後なもんですから地元の人に何かあんた西郷さんの代わりかみたいなことを言われて、そのビビっちゃうじゃないですかで、ね、最初はちょっと虚勢張って頑張って、はいはい、あのスーパースターブローとしたんですけどやっぱりねなかなか長く続かないの で結果的にはあのキトさんと一緒で あいつなんかそう大物っぽく来たけど、うん、結構だらしないし大したことないなっていうふうに思われて、でそこからの方がやっぱりなんかいろんな物事進んだっていうのはありますね。
いやもう肘さんの話聞いてるとね、いや本当にね僕賢い人だなと思うし、いろんなこう法律制度とか行政の制度とかも詳しいのでめちゃめちゃ勉強になるんですけど、あの一緒にカラオケ行くとさチェッカーズ歌ってね踊りまくるんで二人とも、
なんかもうあうんの曲呼吸でどっちがこうハモリに入るポイントかみたいなのが自然とできるんですよね、紀藤さん。
18番はジュリアにハートブレイクです、
はい、ぜひ今度、
はい、そうやってあの地域の人のハートを掴んでいくのね。
それはでもあります ね、なんか歌と酒とっていうのはやっぱりありますね、はい、
そこは共通項です
やっぱそういう懐の入り込み方はあるわけですね、
はいはい、ということで、本日のゲストは、株式会社キャッセン大船渡、取締役でタウンマネージャー、そして、まあ、一緒にね、町人来たる、まあ、代表してくださってます肘徹さんでした。今日本当にどうも遠いところからありがとうございました、
はい、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。来週のゲストはアビスパ福岡株式会社執行役員マーケット開発部部長の佐川亮さんをお迎えいたします。この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページ、もしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
マリエ先輩こと吉田マリエでした。
皆さん良い週末を
お過ごしください。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。